校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あの、この間までですね、
はい、
阪神百貨店
大阪
梅田の、
うんうん、
一度あのゲストで吉田さん出てくれましたけど、催事担当の、そこであの僕の日本発酵機構本と、あとあの発酵ツーリズムに出てきた商品が買えるフェアがあったん
です。へー、すごい。どうでした？
すごい、あの結構ね、売れてよかったんだけど、うんうん、すごいね、よかったのがオープニングイベントでトークやったんだけど、
うん、
速攻チケット売り切れで、なんか立ち見の人も出てたぐらい で、うん、でそれでね、なんかね、まあ、人来てくれたのも嬉しかったんだけど、雰囲気がねだいぶ変わったなと思ったの、うん。ほら、僕大阪でだいぶもう 5,6 年ぐらいずっとトークやってるけど、うん、あの発酵の話とかって結構みんなちょっと遠巻きっていうか、うん、何それみたいな感じで最初聞いたんだけど、うん、その時のトークはもう完璧仕上がってて、
うん、
ほら発酵クラスターいるじゃん、なんかこうニヤついてる人たち、
うんうんうん、
でマニアックな話すればするほど喜ぶ発酵クラスターいるでしょ、
うんうんうん、
発酵クラスターで埋め尽くされてて、
へ、
ついに関西もここまで来た、ここまで来たってやられる方だったけど、うん、ここに来たなっていう、
へ、
仕上がってきたなっていうのがすごいね感じましたね。
今後そのなんか日本発酵機構の展覧会って巡業することとかってあるんですか？
うん、ちょっとね、あの先になるんだけど、実は巡回展とか関連企画がちょこちょこ決まっていて。
そうなんですね、
うん、
おすごいね。
で一応ほぼ決定してるのは福井。
ほう、
うーん。
で、あとね、まだどうなるか分かんないけど、フランスとドイツでも話が出てて、
へ
ー、でできればね、あの僕個人的には沖縄でできたらいいなと思ってんだよね。
ほう、そうですね、沖縄あの号外も出てましたもんね。
そう、号外も出てるし、うんうん、ほら僕ら結構ゆっかり深いじゃない、
うんうんうん、
だなんか今回の発酵ツーリズム展とね、あの本は結構これからもずっとちょっといろんな世界各地を回っていくんじゃないかなっていう感じがしてます、うんうんうんうん、
じゃあまたイベントの詳細などは番組などで紹介します、うん、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは京都の謎の納豆。
それでね、あの、うん、阪神百貨店のイベントの次の日に、はいはい、京都の一休寺というね、
うん、
一休さんが晩年を過ごしたと言われているお寺に行ったんですよ。でそれなんで行ったかっていうとね、その展覧会発酵ツーリズム展やってた時に、事務局にうち、
ん、
で作ってる納豆ですって言って、うん、納豆が送られてきたの。
ほう、
そのお寺から。
ほう、
ある日突然、
はい、
で開けたら納豆じゃないのね。
何だったんですか？
なんか糸引いてないし、うん、明らかに匂いが、
うん、
納豆ではないっていう、うん、よくわからないものが来て、
うん、
結構事務局がざわついて、はい、これちょっと僕正体を突き止めに行かなければいけないと思って、
うん、
その寄ったのよ、その一休寺、
うん、一休寺、へえ。
でその話を今日したいんだけど、
はい、
ね、でも一休寺で京田鍋っていう、ちょっと大阪とかのね、あの境ぐらいのところ、うん、南の方にあるんだけど、でそこの住宅街とかの中にこう出てくる、結構あのしっとりしたすごいいいお寺なんだけど、
うん、
そう境内入ったら、なんか境内の野外のところに木桶がいっぱい置いてあって、でそこの木桶の中で、
うん、
その納豆らしきものが作られてるの、ね、その中作ってる場所行くと明らかになんかこう醸されてる匂いがするの、
ね、
で見たらなんとトーチだった。
あ、へー、
そう、トーチというのはですね、あの中国のうまみ調味料の基本で、蒸した大豆を潰さないで、うん、そのまま豆の状態で なんかこう外で、まあ、カビみたいなのをつけてですね、うん、でそれをこう塩と水の中に仕込んで、うん、こうペースト状にしていくっていう、うんうん、八丁味噌をさらにプリミティブにしたような感じのものなんだよね、うん、でそれがまさかの京都のお寺の境内で、うん、まんま当地作ってて、
でも納豆ってお寺の人たちは
言ってる、一級寺納豆ってみんな言ってるんだよね。ほー。 で僕ちょうどその10日ぐらい前まで中国行ってたからさ、うん、その当地の製法をちゃんと見てきたんだけど、当地みたいなやつじゃなくて当地なのね。
ん？
だから当地みたいなものを作ってますじゃなくて、うん、当地そのものを作ってたの、そこの寺では。へー。全く同じもんなの。
なんで一級寺さんでは納豆になっちゃったんですか？
それで聞いたんですよ、はい、でとりあえずどう思いますか、あの平久さんって言われて、うん、僕の大生がこれは納豆じゃなくて当地です納豆じゃないですって言って、うん、なんだけど、まあ、なんかちょっとあの発酵のあんま詳しくない人向けに説明すると、その納豆というものの定義は、うん、大豆に、うん、まあ、煮た大豆に基本は、納豆菌というバクテリアをつけて、うん、で、まあ、加温して温めて、うん、なんかこうぬるぬる残っていて一匹納豆にするってやつなんね、うんうん、でそれに対して当地というのは、まあ、納豆菌も若干入ってるかもしれないけど、どっちかっていうとカビ類麹、うんがその大豆に生えて、でそこからさらにこう時間をかけてこう熟成させて乳酸菌とかで発酵していく、うん、お味噌に近いようなものなんだよね、うん、でもその代わりお味噌と違うのは大豆潰さないで、うん、であとかつそのお味噌の場合だと麹と、豆を混ぜるじゃん、はい、そうじゃなくて豆自体を麹っぽくしていくっていう、うんうんうん、なんかこうステップがだいぶこうプリミティブというかシンプルなものなんだよね、うんうん、それがトーチで、トーチ作ってってるんだけど、うん、でしかもその一級寺納豆は調味料に使うから、うん、
あ めっちゃ豆地じゃないですか。
そうだから納豆じゃないんだけどなんで納豆って言ってるんですかって言ったら、もともとなんかその豆をそのある、ね、器とかその、まあ、昔は壺とかだけどそこをこう収めていくっていう、うん、だそういうなんかこうあの発酵の製法じゃなくて豆のなんかこう形態、加工の形態で納豆っていう話をしてたから、必ずしも昔の何百年か前の日本では納豆菌でヌルヌルさせたから納豆というわけじゃなかったらしいんだ
ね。そっか、納める豆って書きますもんね。
そうか
ということなので、いつから作ってるんですかって言ったら900年ぐらい前って言ってて、鎌倉時代か。
味噌が日本に来たのってはもっと先です。
もうちょっと前と一応言われてるんだけど、うん、平安時代とか奈良時代ぐらいと言われてるんだけど、うんうん、僕が知ってる限り一番古い味噌の今でも作られていて、要は今僕たちが実際に口にすることができて現場見れる味噌は、愛知県岡崎の八丁味噌が一番古かったんだよ。でもそれが650年ぐらいなんだよ。700年弱ぐらいに対して、
うんうんうん、じゃあ起源っていう説はあるな。そう、八丁味噌とか、ね、
で、
う
んうん、僕なんかすごいやっぱりずっとその日本の味噌の起源みたいのを調べてた時に、うん、多分原型は当地だっていうことが分かってたのね、うん、だって製法的に近いじゃん、
はい、
で当地と八丁味噌ってなんか当地から2歩ぐらい踏み出すと八丁味噌に行くんだよね。
確かに、うんうんうん、
でもその前の一歩が絶対どっかにあるはずだと、うん、ミッシングリンクがあるわけ、進化の、うんうん、当地から、うんうん、あの八丁味噌ね。でそのミッシングリンクがそうそう一級寺の一級寺の納豆らしきものなんだよ。
すごいですね。
だからこれでほぼ、もっとちゃんと調べてみるけど、どうやって日本に味噌が渡ってきたかって一つのルートは解き明かされたんなと思う。
へー、じゃあ味噌の原型だったってことですね、
うん、そうだから日本に渡ってきた旨味調味料の原型の一つなんだよね、うん、
ちなみにその一級寺納豆って買えたりできるんですか、う
ん、なんかね、あのそこに行ったら売ってくれるよ。
あ、お寺に行ったら食べれるんですね、
う
ん、
でさ、そこのさ住職とこう、あとその奥さんね、あのパートナーの人と二人で会った時に、二人ともなんかすごい佇まいがおしゃれ、
うん、
でフリーペーパーとか作ってるの、うん、すごいおしゃれな。でレシピ集とか、
うん、
一級寺納豆使った、うん、で、あのいろいろ話して帰った後にメール来て、うん、ちょっと私の自己紹介改めてしますねみたいな住職が言って、うん、あの昔からヒップホップが大好きでみたいな。
へ
ー。でめっちゃカルチャー好きなのよ。すごい素敵な。であのパートナーのお母さんの方もね、すっごい、めっちゃおしゃれで料理好きだから、なんかすごいのニュージェネレーションなの。なんか900年前のやつが、うん、そのヒップホップカルチャーと出会って、うん、なんか化学反応を起こしつつあるのよ、うんうん、結構意味が分からなくてさ、
うん、 すごいですね、うん、でしかもでもその人たちも知ってほしいから送ってくれたってことですよね、ひろきさんのもとに。
そうそうそう、でなんかまあこのこと、まあ、ラジオだから言っちゃうけどさ、うん、その臨済宗系だから京都だから大徳寺納豆の方が有名でしょ、
はいはいはい、
で大徳寺納豆っていうのは、結構背を似てる麹系だから似てるっちゃ似てるんだけど、うん、あれは大豆を蒸してるんじゃなくて煮てるから、うん、結構もうジャパナイズされてるんだよ、うん、だからルーツとしては明らかにその一休寺納豆の方が古いんだけど、うん、やっぱ大徳寺の方がちょっとこれ偉いからさ、本山でさ、うん、そういうとこもあってまあいろいろね、うん、関係性もあってなんかこうねっていう時にとにかく僕に送ったら、うん、なんか次の展開があるんじゃないかと思って、事務局に送ってくれたそうです、ね、
でもその今聞いたらヒップホップ住職の話も聞きたくなったので、
ちょっとゲストで出てほしいよね、
うんうん、ちょっと話飛んじゃうけど、クゾクがやってる天祖っていうのも、うん、お寺の話で、うん、最上級
天祖、
うん、天祖、うんうん、そのそれも
天祖っていうのは、
そう天祖っていうのはなんだっけ、お坊さんが食べるなんだっけ、
精進料理、
そう精進料理の、うん、話で、なんかすいません話が飛んじゃったね、
うん、精進料理ね、
うん、そう繋がるなと思って、
うんうんうんうん、
そうだ、さあその禅宗なんかね、大事なのはね、どうもね禅宗らしいんだよね、禅の寺で、禅の寺ってさ今天道の話も出たけど、ご飯作るのも修行だから、
うん、
でほら、肉食できないじゃん、魚も食べられないから、結局穀物をどう加工するかみたいな話があって、うん、でそこの、ところで要はその精進料理の中の方法論として、おそらくその一休寺納豆が作られてるんだよね、だから日本って多分元々の超原型が入ってきたのって鎌倉時代以前だけど、うん、禅が発達したのって鎌倉時代以降じゃん、
うんうん、
でそこから日本的な発酵文化の発展が始まってったんじゃないかなっていうのが、なんか最近だんだん分かってきたことだね、で予告なんだけど、それで一つのルートがだんだん分かってきて、その統治が入る、うん、もう一個ねどうもね大事なルーツがあって、そこのルートだけじゃなくて、うん、もう一個あんのよ、
うん、
それはね瀬戸内海というか、湯浅のところから入ってきてるルートなのね。
湯浅ってどこです
か？和歌山県の湯浅、
あそこも醤油で有名だよね。
そうで、あそこの醤油をたどってみると、その当地のルートとはまたちょっと違う、もう一つのそのうまみ調味料のなんかこう輸入ルートっていうか伝来ルートみたいなのがあるっていうことが分かった。
へ、
それもこの間行ってきて確かめたんだけど、だそれはまた別の話に、
ちょっとまたそれも詳しく聞かせてください、うんうん、なんか面白いですね、なんか禅の話につながってったり、日本の発酵の文化の紐解きになってったり、
ゲスト出てほしいね、うん、一休寺の住職ね、
住職お待ちしてます、
うん、聞いてる、はい、ぜひ出てくださいね、待ってます、
は
い、
じゃ今日は京都の謎の納豆一休寺の、
うん、トーチですね、
トーチのお話でした、はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。